こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はネットフリックスとディズニーを軸に、動画配信の拡大によってメディア産業の勢力図がどう塗り替えられているかを解説するビジネスノンフィクションです。著者は NHK TBS でデジタルメディアを取材してきた経歴を持ち、米国の放送、映画、通信、IT 企業の動きを踏まえながら、ストリーミングが単なる視聴形態の変化ではなく、収益モデルや流通構造そのものの転換であることを示します。ディズニーの D2C 戦略、Netflix のオリジナル制作と海外展開、コロナ禍で加速した配信需要、そして日本の立ち遅れまでを射程に入れ、業界の大きな地殻変動を整理した一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Netflix の成長を支えたオリジナル制作とローカライズ戦略、本書では、Netflix の台頭を単なる先行者利益ではなく、配信時代に適した事業設計の結果として捉えています。重要なのは、外部の作品を集めるだけでなく、自社でオリジナルコンテンツを作り、国や地域ごとに視聴習慣へ合わせて展開してきた点です。これにより、加入者獲得と継続利用を同時に進められる仕組みができました。従来の放送や劇場公開は地域、時間編成に制約されますが、Netflix はその制約を外し、常時アクセス可能なサービスとして成長しました。本書はこの強みを、競争優位の中心にある収益の安定性と結びつけて説明し、配信企業にとって作品そのもの以上に、継続課金を支える設計が重要だと示しています。次に、ディズニーの D2C 転換とストリーミングファースト化。ディズニーの動きは、旧来メディア企業が自ら流通の主導権を握り直そうとする代表例として描かれます。21世紀フォックス買収で膨大な映像資産を抱えた上で、ディズニープラスや ESPN プラスを軸に消費者へ直接届ける D2C へ舵を切ったことが本書の要点です。ここでの変化は新サービスの追加ではなく、事業の中心を放送や劇場から配信へ移す構造改革にあります。自社 IP を自社プラットフォームに集約すれば、作品の価値を外部に渡さず、加入者データや課金関係も内製化できます。本書はこの転換を映画、アニメ、スポーツなど幅広い資産を持つ企業だからこそ可能だった戦略として整理し、メディア企業が今後どう再編されるかを考える手がかりにしています。さらに、ストリーミングウォーが広げた米国メディア再編の全体像、本書の見どころは、Netflix 対ディズニーという対決構図にとどまらず、米国メディア全体の再編を俯瞰している点です。ワーナーメディア、NBC ユニバーサル、バイアコムなども参入し、既存の放送、ケーブル、映画ビジネスが配信を中心に組み替えられていく流れが示されます。ここで起きているのは、単なるサービス競争ではなく、コンテンツ保有、配信経路、加入者データ、広告モデルの取り合いです。旧来企業は自前配信に活路を見出し、IT 企業は資本力を背景にさらに影響力を広げます。本書はこの状況をストリーミングウォーと位置づけ、各社の動きが相互に連鎖して産業構造を変える過程を説明しています。個別企業の成否より、業界全体が同時に方向転換していることを理解するのに役立ちます。そして、コロナ禍が逸話にした配信需要の急拡大と地方メディアの変化、第2部で扱われるコロナ禍の影響は、本書を単なる業界解説に終わらせない重要な要素です。外出制限と巣ごもり消費により、家庭内での動画視聴が急増し、配信サービスの拡大が一気に加速しました。同時に映画館や劇場の制約が長引くことで、従来の興行モデルは脆弱さを露呈しました。さらに本書は、米国のローカルテレビニュースが配信と再編を通じてむしろ存在感を増した点にも目を向けます。これは大都市の全国ネットだけを見ていてはわからない変化です。地域局が新しい配信環境に適応しうることを示すことで、メディアの未来は一律に衰退するのではなく、制度や資本構造によって異なることを示しています。パンデミックは危機であると同時に、産業の弱点と適応力を可視化した出来事として描かれます。最後に、日本の遅れとアジア市場への視線から見える次の焦点、本書は米国の事例紹介にとどまらず、日本のメディア産業が直面する課題にも踏み込みます。著者は、日本の放送局や関連産業が配信主導の変化に十分対応できていないことを警鐘として示し、海外で進む変化との落差を強調します。その一方で、アジア市場全体ではストリーミングの波が広がり、中国勢の台頭や各国でのローカル化戦略が重要な論点になります。こうした視点は、日本市場だけを見ていると把握しづらい競争環境を立体的に理解させます。重要なのは、海外の成功例を単に模倣することではなく、コンテンツ課金、配信、データ活用をどう再設計するかです。本書は日本企業への危機感を示しつつ、変化の方向を具体的に考える材料を提供しています。結論として、 本書は動画配信業界の表面的な勝ち負けではなく、メディア産業の構造変化を理解したい人に向いています。特にネットフリックスとディズニーの競争を入り口に放送映画、IT、広告、地域メディアまで含めた全体像を知りたい読者に有益です。業界の最新ニュースを断片的に追うだけでは見えにくい、歴史的経緯と企業戦略のつながりを整理できる点が大きな利点です。また、著者が長年メディアを取材してきた背景により、単なる解説書ではなく、業界内部の変化を外からではなく、現場感覚で読み解けるのも特徴です。類書の中でも、本書は日本の立ち位置を強く意識しつつ、米国中心の変化を具体的に比較できる点で際立っています。ご支援いただける場合は、大原通路、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。